日本語の方言はよく東と西に分けられます。文法的にも音声的にも、あるいは語彙的にも、それぞれ東と西で違う特徴が見られて、例えば動詞の音便と言われる現象が東と西で違って、東で払ったとか歌ったというところが、西の方では払うた、うとうたとなったり、あるいは否定、食べないと東で言うところを西では食べんと言ったり、まあこれはあくまで一例ですが、様々な側面でね、日本語の諸方言は東と西に分けられますが、アクセントという面から言うと、スパッと東と西に分けられるものでもないんですね。ここで言うアクセントというのは、巷ではイントネーションと言われているもので、この番組でもね、過去のエピソードで何度か取り上げたことがあります。今日はそんな日本語諸方言のアクセントの地理的な分布と、そこから導き出せる日本語の歴史の仮説についてね、お話ししていこうと思います。BGM、ゆけい。始まりました。滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ハルク方眼です。日本語のアクセントっていうのは、先ほども言ったように東と西というふうに二分割できるというよりは波紋状に分布しています。関西を中心として、まあ関西方言のアクセントで、その外側に東京式のアクセントで、さらに外側に無アクセント地帯と言われるような、まあ、ちょっと特殊なアクセントのパターンが分布しています。波紋状というか、まあ、玉ねぎと考えてもいいですけど、中心の関西方言のアクセント、まあ、京阪式と言われることもありますけど、京阪式のアクセントが中心で、その周りを取り囲むように東京式のアクセントが分布してるんですね。ですので、東と西にはやっぱり分けられなくって、愛知県なんかは東京式のアクセントです。で、それが関西地方に入ると京阪式アクセントになって、で、岡山に入るとまた東京式に戻るというような分布になっています。まあ、京阪式のアクセントはね、その名の通り京阪、関西地方に分布しているわけですが、まあ、四国地方もね、含まれます。ただ、僕の出身である岡山県は東京式のアクセントなんですよね。で、その東京式アクセントのさらに外側にちょっと特殊なアクセントのパターンが見られて、例えば鹿児島方言のアクセントの仕組みっていうのは、まあ、非常にこれが変わっていてですね、関連エピソードがあるのでぜひ聞いてほしいんですが、京阪式とも東京式とも異なるアクセントの型を持っています。で、他にも、まあ、鹿児島は違うんですけど、宮崎県とか、あるいは南東北、北関東では、無アクセントという現象が観察されます。まあ、無アクセント地帯とか言われるんですね。無アクセントとか、無型アクセントとか、あるいは崩壊アクセントと言われることもありますが、まあ、イメージとしてはね、U 字工事とか、雷とか、まあ、こういったお笑い芸人さんの喋り方をね、思い浮かべてみるといいと思います。まあ、いずれにせよ、京阪式とも東京式とも違うアクセントのパターンがね、九州や南東北、北関東で観察されるんですね。で、このようなアクセントの分布から、日本語の歴史について何が言えるかというと、まあ、一つ思いつくのは方言集権論という考え方で、これもね、過去のエピソードで柳田国男の方言集権論の話をしたことがあるんですが、これは中央が一番新しい言語形式を持っていて、で、その外側が、その次に2番目に新しいもの、で、3番目、4番目っていうふうにだんだんこう、 まあ、日本で考えれば日本列島の外側に行けば行くほど古い形式を保持しているっていうような、まあ、そういった考え方があるんですよね。柳田邦男が封建集権論で用いたのはカタツムリの呼び方で、でんでん虫っていうのがカタツムリの呼び方として近畿地方でよく観察されて、でそのでんでん虫のちょっと外側にマイマイで、その外側にカタツムリで、一番外側列強の端っこの方でナメクジっていうのがカタツムリを指してるっていうのを示して、このような分布から、まあ、ナメクジっていうのが一番古くて、でんでん虫っていうのが一番新しくって、都があった近畿地方から新しい形式がだんだん外側にこう、まあ、同心円状にっていうんですかね、広がっていったという主張が下級公ないし方言集権論と言われるものです。しかし日本語のすべての現象がこの方言集権論で説明できるわけではなくて、冒頭言ったように東と西で大きく分けられるっていうパターンもあるので、まあ、全てがこの方言集権論で解決できるわけではありませんが、アクセントの分布を見る限り方言集権論的なその仮説っていうのが適用できそうなんですよね。つまり関西方言、近畿地方の京阪式アクセントが一番新しい型で、でその外側の東京式アクセントが2番目に新しくって、一番古いアクセントの型というか仕組みが無アクセントであるということになります。つまり日本列島の端っこの方で見られる無アクセントというのが日本語本来の姿であって、日本語っていうのは本来的にアクセントを持っていなかったということになります。現代日本語を特徴づけているアクセントというのは、まあ、後々ね、身につけたというか獲得された特徴であるということになるんですね。
滋賀十五の壺。
しかしこの日本語のアクセントのこの地理的分布の成立過程については諸説あって、例えば金田一春彦という先生は今と逆のことを想定しています。無アクセントというのが一番新しい型で、近畿地方で見られる京阪式アクセントが、まあ、日本語の本来的な姿、一番古い体系を保持していると考えているんですね。これは方言集権論と逆で、方言集権論っていうのは中心部から新しい形が生まれて、でそこから外側に行けば行くほど古い形っていうことなので、一番外側で観察される無アクセントが一番新しいというのは方言集権論と逆です。これとはまた別の考え方もあって、服部四郎という先生は京阪式と東京式が日本祖国からそれぞれ分岐したんだというふうに考えるんですね。京阪式から東京式が生まれたり、東京式から京阪式が生まれたわけではなくって、日本祖国から、まあ、同時にというとあれですけど、祖国の段階から2つに分かれたと考えています。まあこのあたりはいろいろ諸説あるという感じですが、どうですかね、皆さんはどう感じるでしょうか。もともとアクセントを持っていなかったのが獲得したのか、あるいはもともとアクセントを持っていたのがある地域に限ってなくなってしまったのか、まあどちらもあり得るシチュエーションな気はするんですよね。で、後からアクセントを獲得したという説の中で、渡来人の影響によってアクセントを獲得したという説もあります。渡来人、すなわち中国大陸からやってきた人々は中国語のような、まあ、成長ですね、成長を持つ言語を話していて、でその影響で言語接触の結果日本語はアクセントを持つようになって、でアメとアメが区別できるようになったと、そういった説もあるんですね。まあ、僕は個人的には日本語はもともと無アクセントで、 で、それが渡来人の影響かどうかは分かりませんけど、後からアクセントを獲得したという方が、なんとなくありそうかなという感じがします。というわけで今回のエピソードは、日本語のアクセントの地理的な分布と、そこから想定される歴史についてのお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。